はい、それでは1つ目始めていきたいと思います。強制の処分の意義です。問題提起見ていきましょう。本件行為が強制の処分にあたれば、刑訴法上に特別の定めがない限り行うことができない。では強制の処分とはどのような意義かです。問題提起でも結構重要なところがありますので、指摘をしていきたいと思います。1つ目、まあ当然ですけれども、条文はちゃんと書いてくださいというところです。本文ではありません。ただし書きの問題です。で、まあそれは当然として、もう一個ですね、これ皆さんたまにやってるんですけど、強制処分括弧刑訴法197条1項ただし書き括弧閉じるっていうふうにされてしまうと、そんな条文どこにあるんだろうっていうふうに言われてしまいます。いいですかね、あの条文の文言後で見といてください。強制の処分ですからね、抜き出すんであればしっかり抜き出してくださいっていうところです。で、もう一個後半部分です。刑訴法上に特別の定めがない限りですからね。特別法に定めてもそれだけじゃダメなんですよ。通信傍受法に定める、それはそれでいいんですけど、それと同時に特別法に定めるんであれば、刑訴法の中に特別法でこの点は定めますよっていうふうに条文書かないとダメなんですね、日本は。日本の法律、刑事訴訟法はどういうふうにしてるかっていうと、まあ、全然関係ない国の人がね、例えば日本にやってきて、この国ではどういうふうな強制処分、どういうふうな強い対応の捜査っていうのができるんだろうか、どんなことをお渡しされる恐れがあるんだろうかっていうふうなことをふと思った時に、刑事訴訟法っていうふうな法律を見たら、とりあえず日本でこういうふうなところまではできるんだなっていうふうに気づける、そういうふうな構造になってるんですね。刑事訴訟法っていうのは日本の強制処分っていうのが載ってるカタログなんですよ。なので、カタログに載ってない強制処分はできないっていうふうな構図なんですよね。あくまでこの刑事訴訟法上に定めてないとカタログ機能を果たせないので、ダメということになっております。特別法に定めていたとしても、そのカタログの中にね、この点は他で定めておきましたので、こっちを参照してくださいというふうに書いておれば、その特別法に定め、飛べるんで見れるんですけど、それさえ書いてなかったらね、全く知らないような特別な法律によって、強制処分ができるというふうなことになってしまいますと、カタログ機能が果たされなくなってしまうので、それはできませんということです。なんでこれ結構言ってるかというと、他の国ではそういうふうなことがないんですよね。台湾とかそういうふうなことがないらしいです。なので、日本に独特なところです。で、要件としては強制の処分にあたることです。で、効果としては刑事訴訟法の上に特別の定めがない限りはできませんというところです。この要件効果を大事にしてください。なので、この要件にあたるかについて、問題となってきますよ。この意義が問題となりますよということです。それが問題提起の中身です。これをしっかりと理解しておいてください。で、意外とね、こういうふうに書くと意外とコンパクトに収まるじゃないですか。これで多分2行ぐらいですかね。文字の大きさにもよりますけれども、2行、1.3 行ぐらいで収まるので、皆さん結構長々と展開してません。それは大丈夫ですかね。で、中身いきましょう。括弧1のところを見てください。で、特別の定めを要求する趣旨は、丸1、要件手続きをあらかじめ法律で明示しておくことにより、乱用防止を図る必要性と、丸2、国会が制定した法律により民主的受験を行う必要性にある。これは、どうでしょう。ご理解いただけますかね。丸1から見てみます。この要件手続きをあらかじめ法律で明示しておくことにより乱用防止を図る。あらかじめですね。結構大事なあらかじめなんですけど、要件、どういうふうな時にどういうふうな手続きをすることができるのかというのを事前に明らかにしておくことによって、捜査機関がそれを恣意的に乱用できないようにする、恣意的にそれを使わないようにする、それをしないといけないんだという必要性です。これは比較的分かりいただけるかなと思います。歴史的にはね、結構その乱用みたいなことが行われた時代があったわけですよ。ここの東西ね、あるじゃないですか、絶対王政の時とか、そういうふうなことをしないようにしておるっていうところです。で、あらかじめ定めておったら何でもいいのかっていうと、あらかじめ定めておれば、そういうふうな形であれば、例えば何でもいいんですけど、内部規則で定めるとかあるじゃないですか。あらかじめ内部規則で定めておきました。警察の内部の規則として、検察庁の内部の規則としてあらかじめ定めておきました。だからあらかじめ定めています。じゃあそれでいいかというとダメなんですよね。だって完全お手盛りの危険があるじゃないですか。だから内部規則って気づかないですよね、全然ね。なので、そういうふうなところがありますので、それはダメでしょう。じゃあ何で定めたらいいのかというところで、丸2のところです。国会が制定した法律なんですよね。 なんで国会が制定した法律なのかっていうと、その捜査によって影響を受けるのは私たち国民なので、国民が一番利害関係あるんですよね。だから利害関係がある人が自分たちはここまで受任しますよっていう形で、まあその委任というか委託というか、そういうような形です。その捜査によって一番利害関係がある私たちがあらかじめそこの機関にここまでであればこのような条件の下で捜査は強制だったとしてもやっていいですよ、それをお願いしますよ、そういうふうなことです。それがその丸2の意味ですね。国会が制定した法律により民主的受験を行う必要性です。キーワードとしては乱用防止と民主的受験というところですよね。あらかじめ乱用防止を図るんだ。じゃあその乱用防止の手段というのはどういうふうに定めるのかっていうと、一番利害関係がある国民代表機関が集まって作る法律という形なんだというところです。まあそれまでですよね。というところで、この点に関して、もしかするとね、ご自身が持たれてる論証の中では、令状主義と比肩するぐらいとかね、そういうふうな文言が書かれてるようなものを見るんですけど、令状主義と強制処分違いますかね？なので、令状主義と強制処分違うのに、それを一括で書かれているとか、論証集を見ると、まあ、ハテナマーク浮かんだりするんですけど、なぜかっていうと、令状主義って、具体的な審査なんですよ。具体的な場面で裁判官にお願いして、これを実際にやっていいんですかねってところを裁判官が決めるんですよね。強制処分の話って、あらかじめなんですよね。その実際に事件が起きる前に、あらかじめ具体的にその事件というのを想像する前に、果たしてこういう捜査っていうのをしていいんだろうかということを考える場面なんですよね。ちょっと次元が違うんですよね。具体的な事件を前提にする令状主義と、そうじゃない強制処分というところは違います。なのでそこを区別する必要がございますし、もう少し言うと、令状主義って結構こうふわっとしちゃうんですよね。令状がいらない強制処分ってありますよね。結構まあ今の時代議論はあるんですけど、領地とかって取得以降強制処分って言われるじゃないですか、返してくれないんでね。なんですけど、令状いらないじゃないですか。ですし、現行犯逮捕とかね、令状いらないじゃないですか。でも強制処分じゃないですか。あれ結構論理を使って令状いらないって言いますけど、強制処分と令状主義って、令状が必要な場面って必ずしもイコールにならないんで、ここは引き付けてしまうと、論理としていかがなものかなというふうに思ったりはします。さらに、その令状主義がどうのこうのっていうふうな使う論証の中には、こう厳格に判断すべきみたいなね、話書かれているものがあるんですけれども、厳格って程度問題の表現なんですよ。何と比べて厳格なの、ベースラインってどこなのっていうふうなことが気になったりはします。なので、まあいろいろ考えた挙句、この論証に落ち着くかなというふうな形であります。で、論証を続き見ていきます。いわゆる昭和51年決定の読み方として、意思の制圧の点を重視する見解があるが、重要な権利利益を実質的に制約すれば意思が制圧されたと言えるんであって、意思の制圧の点をあえて取り上げる必要はない。したがって強制の処分とは、対象者の明示または黙示の意思に反してその重要な権利利益を実質的に制約する処分を言うというところです。まあ、いわゆる以下、まあ、いわゆる一文なんですけど、これはまあ括弧に入れていただいても構いません。反対説ですよね。いまだに結構強く主張する人はいます。意思制圧説と呼ばれる見解です。意思制圧の点を重視する見解はあるんですけど、重要な権利益を実質的に制圧するんだったら意思が制圧されたっていうふうに逆に言えるので、まああんまり違うところは言ってない、言葉の表現の問題じゃないのとは思います。なので、その点について断っておきたいのであれば、この値を使ってくださいというところです。で、まあ、そうですね。この従ってのところがキーワードですから、まあ、このあたりは重要に書けるようにしておいてください。対象者の明示または黙示の意思に反して、その重要な権利利益を実質的に制約する処分です。これはね、さすがに覚えていただかないといけないです。 まあ、というところでしょうという上で、この下の2つの三角を見ていきたいと思います。強制処分該当性、ある処分が強制の処分に当たるかどうか、その判断というのは類型的なものです。類型的なものなので、実際にその処分が行われたことによって、どんな制約が生じたか、どの程度生じたかっていうのは、類型的なその判断をする上で参考にはなるんですけど、その程度です。必要性とかね、捜査の必要性とかをこの辺りに書かないでいただきたいんですよね。強制の処分の意義っていうのは、あくまで類型的判断なんですよ。その実際の事件を前提する前に、その法律を作るっていいのかどうかみたいな次元なので、作らないといけないのかどうかという次元なので、その具体的な事件の必要性とか関係ないんですよね。一般的な必要性っていうのも関係ないんですよね。実際にその処分によってどんな意思に反して、どんな利益をどの程度制約するのかっていう話なので、類型的判断なんだよっていうところを強調しておきたいと思います。まあ、ただね、その参考になるっていうのはどういう意味かっていうと、まあ、実際に事件でそういうふうな制約が起きて、こういうふうな程度制約されたんであればね、まあ、そういうふうな処分なんでしょっていうふうな形で、まあ、間接実質的にね、使えるよっていうところです。なので、その使えるんですけど、そういうふうな形であれば使っていいんですけど、使い方難しいんですよね。日本語の書き方の問題として、その具体的な事件の被疑者、被あの被告人、被疑者に対して、その生じた傷、あの損害があったとして、それを結構こう抽象化して、一般的にこういうふうな損害が生じるはずだみたいなね、書き方をしないといけないんで、書きにくいので、まあ、テクニカルな書き方ができるのであれば使ってくださいというぐらいです。で、2つ目の三角です。ある処分によって生じる権利利益の制約が想定できなければ強制処分とは言えないというところで、いいですかね。まあ、当然ですけどね。強制処分によって生じる制約というものが想定できなければ強制処分とは言いません。だって、まあ、その定義見ても明らかですよね。自由な権利利益を実質的に制約するものが強制の処分ですから、何も制約しなければ強制の処分には当たらない。まあ、そうかっていうところです。なんですけれども、後の方で出てきますけれども、比例原則とかね、そういうふうな関係でこの考え方を少し頭に引っ掛けておいてください。皆さんがいつも考える時は、必ずね、その利益は制約されていて、これがどこまでなのかという場面において、よく答案でこの論証集のこの論点っていうのを展開されるかなと思うんですけど、よくよく考えてみると、これって権利利益の制約ないんじゃねみたいなこともあり得るので、まあ、そのあたりは頭に引っ掛けておいてはください。そのようなことが書いてあります。以上が1つ目の強制の処分の意義の論証でありまして、これに関連するものとして、平成29年でしたっけ、 GPS の最高裁がありますので、この点について引き続き見たいと思います。2つ目のところを見てください。位置情報の取得です。